ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。先週に引き続き経済学部准教授梅田博先生です。聞き手は高須敦子です。
それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマです。株式会社と会計です。どちらもよく聞きますけれども、まずは株式会社の基本的な仕組み、そして特徴について教えてください。
はい、まずですね、株式会社というのは法律に基づいて設立される、制度というものでして、会社法という、法律、その中に株式会社といった、仕組みが用意されているといったものになります。
はい。
で、その会社法という制度で株式会社を作るとですね、法人格といったものを備えることになります。
はい。
で、法人格っていうのは人ではない存在だけど人と同様に権利と義務の、帰属主体になることができます。
はい、会社だけれども人のようにっていうことなんですね。
はい、
ちょっと例を挙げていただいてもいいでしょうか。
はい、例えば私の銀行口座に入ってるお金というのは私のものです。
はい、
で、私の自動車も私が購入したので、所有者は私です。で、クレジットカードを使って生活しておりますが、支払い予定額っていうのはこれは私の借金、負債になるわけです。こんな形で人に対していろんな権利とか所有権とか、義務とか借金とかっていうのがあると。で、これと同じように株式会社も人と同じように扱うことができます。
はい、
例えば株式会社の名義で銀行口座を作ることができますし、銀行口座に入っているお金は株式会社のものになります。
はい、
で、株式会社の名義で自動車というものを所有することもできますし、株式会社が借金をすると、銀行からお金を借りるといったこともできるという形で、人ではないんですけど、人と同じような形で所有権を持てたり、義務を負ったりと、そういうことができると、これが法人格というものになります。
この法人格があると何かメリットみたいなものがあるんですか？
はい、法人格があることで組織としての活動を安定させ、社会的な信用を高めることができます。例えば団体というものは独立した主体として契約を締結したり、財産を所有したり、税金を納めたりすることができます。またその100年企業とか200年企業とか、人の寿命というのは有限でありますが、はい、その株式会社というのはこう存続させていくことができると。これも法人格があることによるメリットだと思います。
これは大きいですね。
はい、
はい、それから資金調達についてですが、これは株式会社にとって大切なようですね。
そうですね、株式会社というのは営利目的、お金を稼ぐと、こういう目的で設立されますので、
はい、
そのためにはお金を調達していろんな資産を買ったり、従業員に給料払ったりと、こういうのが大切になってくるわけです。で、この株式会社の中で株主という人と取締役という、2人のプレイヤーというものが出てきます。
ね、よく聞きますね。
はい、で、株主は株式会社を所有する人、株式会社の所有者は株主ということが法律上決まっておりまして、取締役は株式会社を経営する人です。で、株式会社の特徴に所有者と経営者が分かれているという点があります。
はい、
もちろん株主と取締役同一人物でも問題はありませんが。
あ、そうなんですね。
はい、で、その資金調達に行きますと、株主はですね、会社にお金を出資する存在なんですね。株式会社にお金を出資、お金を提供して、その見返りに株式というものを受け取ります。
はい、
で、株式は会社に対する権利というものを細分化したものです。で、これが資金調達という形になりまして、で、取締役、これ会社を経営する人です。一般には社長とか、
そうですね、
はい、言われて CEO とか、かっこいい言葉だとありますけど、
はい、
で、その株主から受け取った 出資を受けた資金ですね、これを使って事業というものを行っていきます。もし追加で資金が必要になれば既存の株主にまた出資を募ったり、あるいは新しい新規の株主を対象に株式を購入してもらうという形でお金を調達するということができます。
はい、そして株主にはある権利があるそうですね。
はい、これがですね、まあ、もちろんお金を出すなので見返りがないとなかなか出してくれないと。
そうですね、
はい、でこの見返りというのが株式会社が稼いだ利益の一部をこれを受け取ると、こういう権利があります。
はい、
でこれを配当であったり配当金という言葉で言います。でもう一つ大きな権利がありまして、会社の方針を決めるとこういう権利があります。例えば、まあ、会社の方針って何かというと、
はい、
取締役を選ぶとこういった権利があるんですね。で株式をたくさん持っている人ほど自分が考える方針というものを通しやすくなります。なので経営する人を誰にしようかと、誰に株式会社の経営を任せようかというのを決めるのは株主であるという、まあ、権利というものがあります。
はい、ここまでが株式会社についてです。まあ、よく耳にしているんですけども、改めて特徴などを聞くとそうなんだと勉強になりますね。さあ続いてもう一つの会計についてですが、英語だと意外な単語になるそうですね。
はい、会計はですね、英語でアカウントというふうに言います。
はい、
で、まあ、これビジネス上ですね、報告とか記述とか説明とか、何かを報告したり説明したりと、こういった意味で使われます。
はい、
で、まあ、株式会社と会計の関係というものなんですが、まあ、出資者に対する説明責任というものがあります。先ほどお話ししたように株主と取締役、はい、まあ、この2人のプレイヤーが出てきます。で株主は取締役というか株式会社に対して資金を出資、資金を渡すと、
はい、
でその受け取った資金を使って取締役は経営というのを行っていきます。そしてその経営活動の結果というものをお金を出した株主に対して報告、説明をしないといけないと、この説明のために会計情報を使うと、そういう関係になります。
はい、今月6月はよく株主総会が行われる月かなと思うんですが、こういった説明などが行われているっていうことでしょうか。
まさにその通りですね。先ほどプレイヤー、株主と取締役っていうお話をしたんですが、株主が集まるところを株主総会というふうに呼びまして、
はい、
まあ、そこで会社の基本的な方針を決めたり、あるいは会社から業績っていうのを報告をしたりと、まあ、そういった場、まあ、これが株主総会でして、お話しいただいたように5月6月っていうのは株主総会が多くなるという時期です。まあ、それというのもですね、日本の上場企業、まあ、大きな会社というのは4月に事業を始めて3月に事業を終えると、まあ、こういう1年間で事業を行う会社が多くてですね、でその1年間の活動っていうのを株主総会で報告するということで、まあ、4月で1ヶ月2ヶ月、まあ、3ヶ月以内という形で、株主総会を開催する期限っていうのが決まっていますので、はい、まあ、その期限内にやるという関係でこの時期が多いというふうに考えられます。
まだまだ新聞紙面、各企業のそういった報告がね、多く出るかと思いますけれども。
そうですね、
そのあたりも気をつけてまた見ていきたいですね。
そうですね、最近ですと、トヨタ自動車がこう過去最高の営業利益を出したりと、まあ、こういう、まあ、ポジティブなニュースとかも上ると、まあ、こういった時期になると思いますので、
はい、
まあ、ニュースとか注意深く聞いていただければと思います、
ね、世の中の流れがわかります。さあ、株式会社、それから会計、まあ、今日本当にその初歩的なところだけ伺ってきましたが、理解できていくと会社の仕組み、内面から分かってきて、とても興味深いななんて感じました。まあ、このようなところが私の今日の感想というか考えだったんですが、先生はいかがでしょうか。
はい、株式会社というのは社会を豊かにする仕組みであるというふうに考えております。つまりお金を必要なところに集めて、でそのお金を使って 今までにないような製品とかサービスを作ると、うん、そうすることで社会をこう豊かにしていくと、で便利なサービスとか役立つ製品とかこういうのを作るために円滑にお金を集める仕組み、まあ、これが株式会社であるというふうに考えております。
はい、さあこの研究ですが、今後先生はこれからどのように進めていくとお考えでしょうか。
そうですね、ちょっと私 の, まあ、今後のちょっと構想レベルという話になってしまうんですが、
はい、
まあ、先ほど会社の所有者は株主で、会社の経営者は取締役と、まあ、こういう2つのプレイヤーを出して株主が株式会社を所有すると、まあ、こういうような制度になっているんですが、まあ、最近はですね、その、まあ、株主資本主義という形でもっともっと株主の権利というのを大切にすべきだという考え方以外に、
はい、
ステークホルダー資本主義という、まあ、立場というものもよく言われるようになりまして、まあ、そういった、まあ、要素をですね、企業によってどちらをこう選択するのかといったことに関心があります、
はい、
まあ、株主資本主義というのは、まあ、株主に報いることを最大の目的と捉えるということでして、まあ、例えば儲からない事業というのをやっていたらもうやめてしまおうと、そうするとそこで働いてた従業員の方も、まあ、悪い場合はリストラしてしまおうと、まあ、こういうことにつながってくると。で、ステークホルダー資本主義というのは従業員ももちろんですけど、
はい、
近隣の住民の生活に必要だから製品を生産販売するとかですね、まあ、あるいはお客さんですね、ずっとその製品使っていてこの製品が作られなくなっちゃうと困るということで、まあ、お客さんにもこう目線を向けるという形で、まあ、会社に携わるこう多面的な関係者といったものを考慮して経営を行いましょうというのがステークホルダー資本主義です。
はい、なんだかこの両方が両立できたらより素晴らしいのではないかななんて思うんですが、両立は可能なんでしょうか。
そうですね、両極端の話ですので、実際はこう混ざり合ってると思います。本当にこう二分していいのかっていう話ももちろんできますし、
はい、
もちろん株主資本主義っていう立場を取っているとみなされているところが、まあ、じゃあお客とか従業員を軽視するかというとそういうわけでもないと思いますので、まあ、考え方の両極端として存在するといった位置づけなので、ちょっとまだまだ研究が必要だなというふうには考えております。
そうですね、もちろんお仕事をする上で自社のね、メリットもないといけませんけれども、何かを作った場合それはまあ、渡っていくお客さんのためでもあってほしいなと思うので、そういった両方が実現できるそんな企業が増えたらいいんじゃないかななんて感じますね。また新しい研究がありましたらこちらの放送でご披露お願いいたします、
はい、
ラジオゼミナール、今回は経済学部准教授梅田博先生でした。梅田先生、2週にわたりましてありがとうございました。
ありがとうございました。